おけいと
りなりない
かがしレディオ
自由だ。このラジオは私たちの趣味であるボードゲームのことやその他の趣味のことをゆるーく語っていくラジオです。ほい、
はい、
今日はなぜか
イカさんがいない。
いない
代わりに久々のりのりさんが
いる
ーいるー、おかえりなさい。
自由ですよ。
自由ですか。
はい、
ようやくなんか終わりましたか。
羽ばたいた。
羽ばたいた何してたんですか。
試験ですね。
試験、何の試験
宅建試験。
宅建、宅建ってよく聞くけど、はい、何の略なんですか。
宅地建物取引主任者。
宅地建物取引主任者
の試験で、今年からは、うん、宅地建物取引士になりましたね。
どっちでもええ全然どっちでも
ええ。いや、試験受けた人だからこそ分かる情報をちょっと発信していこうかなと。
誰が聞いてんねん
いや、今後さ受ける予定の人たちをちょっと私励ましていくよ。
あ、急になんか受かった気になってる。
なんか分かんないけどね。
この前やばい落ちそうみたいな話だったくせに、すげえなんか上から見てるのって
なんか細かいこと言ってもいい？
あ、どうぞ。
宅建の試験って、
うん、
毎年受かるパーセンテージが違うんですよ。
パーセンテージ。
はい。まず、あ、一応情報見たんですけど、うんうん、19万人受けてるみたいで。
19万人今回だけで？
全国で。全国で毎回、試験のたびに毎年1回なんですけど、
うんうんうん、
19万人受けてるみたいで。
めっちゃおるね。
やばい、
うん、でそのうちの1人で
受けてました。で、あ、そう、そのうち の, 15% から 18% が合格するんですよ。
はあ、はあはは
あ、だから、毎回点数、合格の点数が違って、
うんうん、
50点満点なんやけど、
うん、
30点から、うん、36点ぐらいまでが、
うんうん、
まあ、合格の範囲
うんうんうん、
である、今までの傾向からすると、まあ、
大体35点ぐらいとかで受かる年もあれば、
うん、
32点まで合格する年もあるってことね。
そうそうそう、問題の難易度によるし、
はいはいはい、
向こうのなんか協会のパーセンテージにもよるから、
うん、
私ね、だから受かってるかね、うん、全然わかんない。
スーパーギリギリライン
そう、実はスーパーギリギリライン
なのに、急になんか、いや私が励ましてあげましょうみたいな話を急にし始める。
いやー、超勉強したからさ。あ、
めっちゃしてましたね。
そうそう、
ラジオ撮られへんぐらいしてましたね。
ほんまに、いや、まあやろうと思ったらできてんけど
まあそんなね、心がすさんでる中で撮ってもラジオなんかいいこと言わないですからね。
そうそうそう、面白くないからさ、うん、しかも間にスーパーリニューやってたし。
やってたね。夜中にこいつ何してんねんと
思ったから。ラジオは撮らないのにツイキャスをやってたから、まあ、編集しなくていいからさ。
まあね。いや、でもあれ2時間ぐらいやってるやん。いつも。
いや、だからその時とか以外は、1日ほんまに8時間とか、
うんうん、
昼1時から行って、ほんまに夜までとか、勉強をしてて。
ね、なんかもうガッツリやってましたね。
そうそう。なので、受かってると思います。
努力は報われるとは限らないんですよ。
辛い。世の中、辛い。
はい。それやってて。はい、
そうそう。
で、まあ、久々の登場ですよと。
ですね。
だいぶ喋りたいこと溜まってるんちゃいます？
あー、溜まってる。
うん、
うん、
今日何喋ろう。
たまり放題。だから前半はちょっとなんか久しぶりやから、
うん、
雑談しようかなと。
帰ってきたでー言うて
そうそう。おけいさん最近なんかありました？
最近俺前回もその話した
った
前回もその話して、俺は最近おとげしかしてないみたいな話をした。
あー、確かにどう最近
なんだ、タモリなの急にタモリなの
ラジオこう慣れてきたじゃないですか。
慣れてはない、毎回心臓バクバクですよ
だいぶこうね、おけいさんもレギュラーで、
はい、
ついにおけいとりにより
。なんでイカさんがおらんのにイカと、あ、イカがわしい ラジオなのかっていうのが、
もうだいぶね、こう崩壊していってるよね。
だいぶおかしになってる。
うん、まあそういう方向で
いこ
う。
はい
はいはい。ゲームがね、ゲーム作成が大詰めやね、うん、
大詰めというか、はい、もう結構すること限られてきましたね。
いや、ギリギリになってなんかちょっと慌ててきた。
うんうんうん、
うんうん、もうあと1ヶ月やんと思って。
どちらかというと物を作る段階は過ぎて、
うん、
まあそれを例えばプロモーションであるとかしていく段階の話ですよね。
そうそう、まあまたその辺はね、うん、後日にでも、
はい、どっかで情報発信しましょう、
うん、とか、まあちょっと動画公開してみたりとか。
なんで？
動画を公開してみたりとか。
あ、動画、
はい、
あ、動画結構上げてはる人いますね。
そうそうそう、ゲームのね情報を伝えるのに一番いい媒体なんかなと思ったりするけど、
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん、
あのゲームマーケットのサイトとか見てて、うん、更新情報って一番上に来るじゃないですか、
はいはい、
あれとか見てても結構動画を公開しましたっていうのがポコポコ出てるんで。
あ、なるほど。
逆に僕も まあ、あるサークルさんの動画見て、あ、これ面白そうやんと思って一個取り置きの予約しました。
あ、ほんまに、
はい、
へえ、
ね、あれのってフィーリングなんで、
うん、
まあ、あのすごい偉そうに語ってますけど一回しかゲームマーケット行ったことないんですけどまあ、ね、
ペーペ
ーフィーリングなんで実際ね、あのパッと見てなんか良さげやなと思ったものって、
うん、
なんか自分のセンスと合うんやろなと思って、
うん、
まあ応援する意味っていうのもあるし、
うんうんうん、
同時にゲームってそういう縁で買っていくもんかなと思ってるんで。
なるほど。あそこのねゲームのサイトってやっぱり更新するたびにあのトップページに出てくる仕様やから、
うんうんうん、
なんか更新主読やなと思ってる。
あれ、あの句読点一回つけて更新外して更新とかやったらいいじゃん
くせこい
戦略って言えよ
せこいわ、
せこないわ、
ケイさん考えることせこいわ、
せこないわ。システムエンジニアは大体そういうことばっかり考えていってんねん
ついこの間までね、ラジオではパソコン関係って言ってたよ。
あ、言ってましたね別にパソコン関係の仕事なんかシステムエンジニアぐらいしかねえやろ。
エンジニアということがバレたな
別にいいや
ろ。これが見バレの第一歩です
よ。あー、やばい、死んじゃうもうやばい、日陰で生きていこう。
会社の人とかに、
会社の人に聞かれたらこいつ誰やねんってなる可能性ありますね
なるほど、
うん、若干テンション高めでお送りしてますね。
ああ、そっか、普段のテンションと違う。
仕事中は変わらんかな
変わらん、
あんま変わんないですね。
なるほど。時々ね仕事の電話してますけどね、うん、
ああしてますね。
なんかすごい友達と話すようなフランクさで会話してるからさ、ビビる。
あ、僕はまあそれ結構あの仕事上のスタンス的には、
うん、
結構仲良くなって仕事をいいようにやろうタイプなんで。
なるほどね、その辺がねうまいなと思うわ。
なんで急に仕事の話してるんですか、
ね、確かに
現場の話じゃなかったっけ。
現場の話しよう、うん、
まあ、でも動画で出してるところってのはすごい、まあそういう効果もあると思うし、まあ我々もなんか撮ったらじゃあ、まあ、ツイッターとかブログとかで報告、
うん
ね、しましょうか。
する予定です。
はい、
はい、予定は未定です。
まあ、まずいつ撮るかとか全然話決めなあかんからね。
そう、もうすぐね11月入っちゃうが、一番ね私不安なところが、
うん、
パンパカパンのっていうゲームを作ってるんですけど、
うん、
そのゲームのコマ。
コマ。
うん。樹脂粘土で作ってるわけなんですけれども。
なんか写真もちょっと上げてましたね。
そうそうそう。それをね、まあ1日1個ずつ、あ、1個ずつちゃうわ、10個ずつ作ってるわけなんですけど、
手作ってますね、
今日数えてきて、
うん、
で160個、
あれ、
ちゃうちゃう、260個、
絶対足りひんやんけどめっちゃびっくりした今。
そう、400個作らないといけないうちの、うんうん、今はまあ260個なんで、
あと140、あれ
と単純計算して、
うん、
14日でって言ったら間に合わへんってなって、今日は
あの1回の型で10個できるんですよね。
10個できる。
で、うん、まあそれ固めるのに1日かかるから、
そう、
まあ、1日10個が限界ですよと。
はい。
で、
今日は10月21日、
うん、21日。
はい。
休まず作り続けて、
はい、
140個は14日。かかりますね。
というわけで、生産スピードを上げました。
あ、上げましょう。すごい勢いで上げましょう。無理。
そう、あのね、ちょっと、
うん、
あのね、樹脂粘土ってほんまにカラッカラに乾くのは、
うんうん、
あの2日ぐらいかかることが分かってん。
なるほどなるほど。
で1日で取り外しても、
うん、
若干、
うんうん、
あの先っちょが、
うん、
先っちょがぬるぬる、
あ、まだ固まりきってない。
そう、まだ固まりきってない状態で、
うん、
あのポコンって出してあの乾かしてんねやんか、
うんうんうん、
ザーって。で、そのまま放置しといたら乾いて完成するっていうパターンを何回かやってて、んこれってちょっと早めに外してもいいんちゃうかなと思って。
ああ、なるほどね。
そうそう、半日で外してみました。
それが出来が悪かったらそれが言ってしまった人に謝罪しかすることないなるで
なんとかなりそう、
なんとかなりそう、
うん、
まあ、ちょっと一回その12時間で作ったやつ確かめよう。
ああそうだね、
品質チェックはしましょう、
はい、今日夕方にポコンって外して置いてきたんで、
うん、あれが明日明後日ぐらいにちょっともう一回そいつの様子見て、
ああそうだ、ね、
これあかんなってなったら一日体制戻しましょう
死んじゃうけど
死んじゃうけどでも中途半端なものをお渡しして何やねんこれってなるぐらいやったらちゃんとしたもの作れます
、うん、あ、まあ確かに、
はい、
すごい職人魂
職人魂ですあの職人魂というシステムがあるよって話をしてないとすごい職人魂ってなんやねん急にってなるから、
いやーなんかこう職人の魂なんやなってなるやん、
あ、まあ、せっかくね今回初めて僕らゲーム作るんで、うん、
はい、
最初ぐらいね、うん、後だったら別に構わへんのかって話とは違うけどまあ最初やっぱ気合い入れたものからスタートしとかないと、
うん、
どうしてもそこ上限とかなっちゃうと困るんで、
あー確かにそこのねクオリティを高めましたっていうところから始めたいですね、
そうそうそう、
意識高い、意識高い高いしていく
何や煽ってんのか
いやーゲームに関するスタンスはね、
ええ、
そういう感じでいってもいいんじゃないかな、
あいいんじゃないでしょうか、
はい、最近でも全然ボードゲームできてなかったからさ、
あそうですね、そうそう、あんまりその酒場さんにも行ってませんでしたね、
うーん、なんか久しぶりにゲームできたらすごい嬉しかった
お 何やったんですか
あ後半の話にしようかなと思ってます、
うん、うんうん、了解、じゃあその話は後半で、
はい
はい、
はい、というわけで
後半です、
はい、久しぶりにやった、まあ、ゲームの話なんですけど、
はい、
私はそのだから卓球の合間を縫って、
うんうん、
どうしても、うん、ディスタウファーがやりたかったわけですよ、
ディスタウファーというゲームですね、
はい、ディスタウファーというゲームですね、
はい、
某ホラボドさんで
言うてもうてるやんけ
推し推しなゲームで、まあそれに漏れなく影響されて買ったわけなんですけど、
あのパーソナリティのモミさんがすごい好きなんですよね、
はい、そうそうそう、毎日やるぐらい、
毎日
三度の飯よりディスタウファー
やりすぎちゃうい
やなんかあの人すごいハマったら、うんうん、そればっかりやるタイプみたいな、
ああなるほどね、
コリッショ、
でそんなおすすめなされているディスタウファーを結構前に買ってましたよね、
結構前に買って、
うん、
まずさそのルールを間違えたっていう話してもいい、
あどうぞ
私がすんの
どういうこと、俺がすんの
なんかどうルール間違えたのかをどう伝えたらいいんやろ
それまあ確かに一緒にゲームしましたけど、
そうそう、
あの今の流れ僕は聞きたいあのディスタファーしました、あのこんなゲームです、
はい、
ルール間違えた話していいですかいいですよ、私がすんの完全にあれな人やんけ
じゃあザクッと話するな、
はい、
フォローしてな
、はいはい、
まず、うん、ルールの大きな間違いは、
うん、まず
はい、
ディスタウファーは何をするゲームなんですか、
あディスタウファーのゲームの話からする、
一応ねそこ、まあ、やったことない人もやはるから、
はい、
まあ、そういうどういうゲームなんかをざっくりお伝えして、
じゃあメモ見ていい、メモ、
あどうぞ、メモなんかさっきめっちゃ書いてたね
そうそう、
はい、
ディスタウファーとは、
ディスタウファーとは、
5つのエリアで、
はい、エリア、
役職について影響力を拡大していくゲームです、
はい、
はい、自分もなんか貴族とか、
はい、
講師とかいうコマ、
はいはい、
を使ってそいつらを役職に就かせて、
うん、
それにより、まあ、陣地を広げていく、うん、陣地取りですね、
なるほどなるほど、
はい、
ゲームジャンル的に言うと、
はあ、何なんやろ、
ワーカープレイスメントとエリアマジョリティの組み合わせかなと、
へえ、
もし間違ってたらご指摘お願いしますまあそう思ってます
っていうゲームっていうぐらいでいい、
そうね、
うんうん、でだからそれコマを置くやんか、
そう、ね、
コマを置くことにより、そこの得点計算をするみたいなターンが、うん、フェーズが入るんですけど、
最初に配置ターンをやって、
うん、
で、まあ、コストを払いながら、
うんうん、
そのコマ何箇所かしか置けないところに自分のコマを置いて、
はい、
最終的にコマの数がそのエリアの中で一番多かった人から、はい、まあ、一番から順番に高い点数がもらえますよと、
そんな感じ、
はい、っていうゲームの中で
中で、
はい、
得点計算をすると、
うん、
コマを引きますっていう文言がルールの中にあったわけなんですよ、
引く、
あのコマを自分何やろ、
除外する、
除外します、
はいはいはい、
あゴマ、コマを
ゴマちゃんも
ゴマちゃん
ゴマちゃん通じる世代かどうか分からへんから
除外します、
はい
書いてあったからさ、
はい、
あのまあみんなディスターは初めてなわけですよ、
うん、読み合わせしながらやってましたもんね。
そうそうそうそう、途中で飽きる人が出るぐらい、
うん、あのゲームの、 あの説明書、
はい、
本やからね、
ほんまにね20ページあるやったかな
そんなだっけあれ、
そうそれぐらいあって、
うん、
それをまあじっくり読みながらやったけど、
うん、
あのその除外するルールを間違えてて、
はい、
であのその得点計算をしたエリアからのみ駒を除外するっていうのが本来のルールだったはずなんですけど、
まあ、全部で5つエリアがあるうちの、
はい、
まあ、毎ラウンドごとに2カ所か1カ所、
はいはいはい、
土地、あ、その得点計算する土地が決まってるから、
うん、
除外するのはそこだけですよと、
はい、
それが正解ね。
それを読み間違えて、うん、全部のエリアから駒を除外するっていう行為をやってて、
ええ、本当だったら、コストとして払ったやつの、まあ、ほとんどは返ってくるという状況のはずなのに、
そうそうそう、全然細かいってけへん、
こっそりなくなった
って言われて、カラッつって
めちゃくちゃ辛かったまあでも全員同じルールやから、
まあまあまあまあ、
コマ足らへんゲームやなって言いながらやってたね。
でも最終的に、うん、あのまあチケットトゥーライドみたいな感じで、
うんうんうん、
最後の自分の目標を達成するっていうカードがあるんですけど、
はい、
そこを見た時にえこれって絶対達成できらへんやんってなって、
あ、そうですね、
気づいて、
まあ、何箇所かのマジョリティを獲得するってい
う
目標カードで3箇所
3箇所
やったか4箇所やったか
を
獲得するってなった時に、
うん、
そもそも4箇所に人置かれへんやんけってなったっていう話がありましたね、うん、
なので、うん、まあその時はルール間違えてたって言いながら終わって、
うん、もう一回やり直すにはヘビーでしたね。
そうやね、あれね、まあルール読んだら一応1人当たりかける20分って書いてあったから、
そうやろ、
あ、20分で書いてあ
ったマジで、
うん、あの時4人でやったけど、結局まあルール読みながらやったから3時間かかったかなっていう感じだったよね、う
ん、あ、でも確かにあのゲームはルール分かった後は早い、
そうやね、
感じしますね。
はい、なのでまあそれをリベンジすべく、
うん、
宅建試験前にもかかわらず、
うん、
人を集めて、
うん、
まあやったわけなんですけど、
急にねなんか LINE 来て今日じゃあスノーの坂を集合でみたいなやってましたね
俺っちの放課後的なね、
放課後的に
活動で、まあ次は5人では
い
やったわけなんですけど、
なかなかでも今回はちゃんとルール間違えずにできましたね。
うそうそうそう、イカさんが
はい
偉くルールを読み込んでくれて
そうっすね、
そうルール読むのって大変切やなって思った。
はい、
でもね私読んだけどね、うん、読み切れなかったな。
もともとあれよね、その20ページぐらいあるルールのうち、
うん、
重要そうなところにマーカーで色つけたもんね、
う
ん、
そうそうそう、ピーって引いて、
うん、
引いてたらなんかここにはいらんやろって言われて、
いやなかなかね、僕も一緒にルールイカさんと一緒に読んでたけど、いるとこ引いてなかったりこれめっちゃ大事やみたいなとこを引いてなかったりとか、逆にもうこれは飛ばそうかみたいなところが引いてたりして、ちょっと惜しいなってなってた。
読み飛ばしてたやな。
そうだから逆にそう線引いてなかったことによって目が滑った可能性はあるけど、う
ん、なるほど、
まあまあでもそれはねしゃあないでしょ。
まあ実際やってみたら面白くって、うん、
面白かったですね。
そうそう、何より、あ、まあじゃあディスターファーのすごくいいポイント言うな、う
ん、お、はい、
盤面が綺麗、
コンポーネントが綺麗なんですか。
コンポーネントとか、はい、まあ板、
何あれ、板ボードボード
ボードボード
フィール、その土地の形したやつ、
土地の形したフィールド、
はい、
はい、
土地の形したフィールドおお
が綺麗、
はい、
やん、
うん、なんかまあまあまあ、グラフィックというか、
そうそう、
アートがお城とか
各色に分かれてて、
各色かな、
うん、
うん、
そうそうそう、エリアごとに
紫色の街とか
色に分かれてて、ただちょっと街の名前読みにくかったなと思うけど、
あ、なんか独特のフォントしてますよね。
そうそうそうそう、
中学生が好きそうななんかおしゃれフォント
それ何ディスってる。
いやディスってないです、僕もああいうの好きっす
中学生と同レベ、
もうね、男の子は永遠に中二病でいいです
そういうことにしとこう、はい、で、まあまあまあ、だからさ、いざ得点計算するときに、
うん、
この A から始まる土地なんやってなってさ
探すね
そうそう、
そう結構探すね、
探したりとかしたのはあれやったけど、
うん、でもまあまあ色で一応見れますからね。
そうそう、で、そうね、なんかちょっとさ、ルールの説明したいねんけどいい？
おい、どうぞ
まずさ、ターンでやることが、
うん、
配置するか、
うん、
何やっけ、補充、コマを補充するかっていうことやな。
うん、
で、その配置をするか、補充をするかっていうのを選ぶことにより、
うん、
どっちかで、まあ、スタートプレイヤーが、次のラウンドのスタートプレイヤーが変わってくる。
うんうん、
っていうようなところが、うん、なんかちょっと面白みがあるなと思った。
ルールじゃなくて感想やね。
ディスターファーの良いところ。うん、
まあまあ、ディスターファーの、手番でやることは意外とシンプルで、さっき言った通り、
はい、
駒を得る、
そうね、
もしくは、うん、駒を配置するのどちらかですよと、
はい、
で、そのどちらにやりますかというワーカーを配置した順番っていうのが次のラウンドの順番にかなり直接的に影響すると。
あー、それそれ、
うん、駒配置の方にやった駒っていうのは次優先的に先の方の順番に次のラウンドで使える。
そうね、
1人3コマ持ってるから、
うん、
それを、まあ、最初ちょっとスタピーは早めに取りに行くのか、そうそう、あるいはちょっと後半に連打できるようにどんどんコマ配置の方に持っていくのかとかっていう戦略性もあったりしましたね。
そう、1人3コマしかないからさ、
うん、
それを5ラウンドしかやらへんから、
うん、
合計
15手番
1,2,3
15
ね、
はい、
15手番しかない、その限られた手番の中でどう動くか、
はい、なんでさ、そのラジオで伝わらないドヤ顔をすごいしたの今。
ドヤ
どう動くかって
でさ、そのさっき言ったスタピーを取るっていうポイントで、
うん、
おけいさんが結構その優勢を取って勝ったなーっていうイメージやってん。なんかだいぶルール飛ばすけど、
どんどん、まあ僕基本的にあの時は先手取って、うん、で真ん中ぐらいに2つパンパンと使い切っちゃって、
そうそうそうそう、
あとはもうなんか眺めてるだけってラウンドのやり方を結構ずっとやってましたね。
1ラウンド2ラウンドぐらいか、
うん、
あ、最初もスタピーやったし、
最初からスタピーたまたま、
うん、
あれスタピーのルール覚えてます？
あ、何やったっけ。
最近地中海に行った人
最近ですか？
最近ではないですけど行ったことはあるんで。
行ったことあった。
あの、僕の唯一の海外の旅行の経験がイタリアなんで、
うん、あ、イタリア、
イタリアなんで地中海なんですよ。
ああ、素晴らしい、ええ、他行ったことなかったもん、
ね、他一切、あの、その時やってた残り4人はまず海外行ったことないっすわとかっていう感じやったんで、たまたま僕が取れて、
ね、それで
スタピーずっと取り続けるやろってやり続けたけど
そうやねんな。そこが結構だから鍵あったかなと思って、
うん、まあでもあれ、じゃあそれってなったら絶対スタピー取れへんのかっていうとそうではなくて、
うん、
特殊なカードみたいな、スキルみたいなか持ってるカードが結構あって、それで割り込むと、
そうね、
いうようなこともできて、実際4ラウンド目かぐらいにはなんか割り込みがあって、
うんうんうんうん、
僕スタピーじゃなかったりしましたね。
そこと、
うん、
そことさ、ポイント的には、
はい、
もう一つ、
はいはい、
あの、永続効果のあるカード、う
ん、特権カードでしたっけ、
特権カードかな、
名前忘れましたけど、
もすごいポイントやなと思ってさ、
うんうん、
まず順番的に言うと、さっき言った駒を配置、うん、役職に配置するっていうタイミングで宝箱が取れます、
はい、
その役職に即した宝箱が取れます、
はい、
宝箱を取ることによって、まあ、他のいろいろな効果もあるけど、
うん、
取ることによってにあの宝箱を集めたらもらえるその特権カードがあります、
うんうん、
それが結構序盤に取れてることがキーポイントなんかなと思った。
あ、そうですね、その特権カードの効果っていうのが、
うん、
まあ、駒を配置するための、
うん、
コストっていうのを少なくできたりとか、
そうやね、
あるいは単純に勝利ポイントになるやつとか、
そう、駒足りへん駒足りへんって言いながらやるゲームを、
そう
そうそう、こんなん楽々ってできる、そういう効果のあるさ、
うん、
やつをやっぱ序盤に取っとかなあかんねんな。
しかもあれ2枚ずつしかないんですよ4種類2枚ずつかな。
あ、そうね、
まあ、あのその特権カードっていうのをゲームごとに入れ替えというか、
うん、
ドミニオンっていうゲームみたいに、
はいはい、
今回のゲームではこれとこれとこれとこれの特権カードを使いましょう。
そうそう、あれ15種類ぐらいあったかな。
そうそうそうそう、
確か
の中から4種類、
4種類、
まあ、今回は基本セット的なやつ。
そうそう、なんかね、あのマーク的に赤いマークついてるのと青いマークついてるのがあるねんけど、
うんうん、
青いマークがついてる特権カードだけを使いましたみたいな、
まあまあ初心者というか基本向けみたいな。
そうそうそうそう、
はい、その中でただその4種類のやつが2枚ずつしか入ってないので、
うん、そうね、
プレイヤー5人いたら、
はい、
最初の2人までしか取れないんですよ。
ひい、
でコスト踏み倒すやつ僕いきなりパーンって取ったんで、
そうそうそう、
まあ、あと1人しか取れないと、
うん、
その時点で結構アドバンテージ。
そうやな、
僕だから最初初手取れた時点で、うん、もうそれ取りに行くの決めてました。
あ、そっか、うん、そういうプレイングやったんや。
そう、第1回 の、 あの、うん、ルール間違えてた版の時も、うん、結構あれ強そうやなと思って取ってみたんですけど、あ、まあ強かったんですよ。
そうね。
なんでじゃあ今回もやったろうっつってやったんで。
そうそうそう、あれはね、その某ホラボドでも、うん、場面ひっくり返すカードって言ってた。ゲームのルールをひっくり返すほどのカードって言ってて。
なるほどなるほど。
ああ、分かるかもなと思った。
確かにあれは強いですね、うん。その特権カードを取る以外にも、
うんうん、
1回限りだけど、うんうん、コストを減らすどころかゼロにする
っていう効果を
持ってる宝箱もあったりとか、ね、
そうそう、
あるいは単純に最後に勝利点になる、ちょっと勝利点が倍々になっていくようなカードというか、
う、ね、
宝箱か、
あ、だからあったです、ね、宝箱取るだけプレイもありやな。
まあもう勝利点が取れない、うん、エリアマジョリティの最後の集計ラウンドで、うん、あんまり美味しくないかもしれないけど、
うん、
とりあえずなんせあの宝箱欲しいって言って取りに行くのはありかなと思いました。
そうやね。あとさ、なんか次のラウンドの得点計算の場所が見えてるやんか、
う
ん、
ああ、そうですね。ラウンド表示のところがイコール次のポイントがもらえるその5つのうちの、2つであるとか1つであるとか、そうそうそうそうっていう土地であるのが分かるので、
だからその5ラウンドあるうちの、
うん、
1ラウンド分をちょっとしてってさ、
うん、
まあ、補充だけのターンにして、うん、次のラウンドでめっちゃぶん回せるようにするとか。
そうですね。結構毎回エリアマジョリティに噛むのって結構厳しいゲームですね、
うん、そうそう、なんかすごい勝利のポイントみたいな点、
うん、
勝手に言ってるけど、
うん、
私の思うディスタウファー勝利のポイント
負けたけどな
2位でしたけど
ね。2位でしたけどね。
はい、まあ、おけいさん勝ったから。
あ、その時1位でしたね。
うん、
いや、運が良かったっす
その時やってたポイントをさ、
はい、
うん、だから得点カードとスタピートに行ったのと、
うん、
なんだろうなと思って。
そのいや、でもね、あのゲーム思うにそんなに定石がないというか、ほんまにその相手との兼ね合いが大きいゲームやと思ってて。
なるほど。
例えばその勝利点取りに行こうと思っても、
はんはん、
たまたま他の人とタイミングが被ったら、
うん、
もうすでに人が取ってしまったエリアっていうのは取れないんで、
うん、
エリアマジョリティが絶対達成できないとかっていうタイミングが発生するんですよ。
はい、難しいこと言われるとちょっと聞き流してしまう
急にエリマジョってなったけど、うん、まあだから相手がどう動くか次第で、
うん、
全然毎回違ったゲームになるかなと思うんで、こうすれば強いっていうのは、まあ、それは特権カード強いよって、
うん、
間違いなく言えるんですけど、特権カードよりもエリア取ることに集中しなきゃいけない瞬間とか、
なるほど、
結構出てきそうやなっていうイメージ、
はいはいはいはい、
なんでなんか僕あんまりそういうこれは強いぞみたいなのなかったっす。
あー、そっか、
うん、
なるほど
なるほど
でもまあさ、やっぱり特権カード それこそやっぱりその特権カードの、うん、組み合わせが無限大やからさ、
うんうんうんうん、そうね、15種類あるうちの4つとか選ぶとね、
そうそうそうそう、だからそれを組み合わせることによって何回も遊べるなと思った。
そうですね。
解読解読
お解読
お解読。
あれでも何本ぐらいするんですか。
あれ何本やったかな、
結構コンポーネント
6000円ちょっとなんかね、うん、あ、10 days の、
うん、
割引セールの時に買ってんやんか。
うーん、
だからちょっとお得やったけど、
うんうん、
6000円超えのゲームでありますね。
あれ結構大きめの箱ですよね。
そうそう、
でコマもあるし、
うん、でもただコマは可愛いし、あ、そうそう、ミープルのさ、
うん、
形がさ変わってたやん
あ、そうですね
なんかさ
大きいのとちっちゃいの言いましたよね。
大きいの親分みたいなのと子分みたいなのがおって、うんうんうんうん、まずルール説明する時もさ、この親分と子分がおってさみたいな親分置いたら2個分やねんけど子分は1個なっつって
それちょっとややこしいルールも入りますね。
説明してんけど、親分が完全にピスタチオでさ、
親分がピスタチオでさって言った時に俺の中では豆しか出てこないから芸人さんね、
芸人のね、
芸人さんのピスタチオさんの、
はい、ピスタチオさん
左側、
左側かな、
頭割れてる方、
ね、割れてる方完全にさ、これ頭割れてるからさ、その親分、
うん、
このさ、この頭割れてるやつっつって遠くのやつ撮ってほしい時に、あ、その黄色の頭割れてるやつ
はい、そこの黄色のピスタチオ撮ってみたいなこと言ってましたね、確かに。
そうそう、
聞いてる方でピスタチオ分からない方は、インターネットでググってください
っていうゲームです
うっそん。
まあまあこれだけ喋ったらいいかな。
はい。まあね、喋ること結構尽きないゲームですよ。
うん、
結構毎回やるために感想戦というか終わった後ああだったかなみたいな言ってたんで、
またやりたいですね。
またもう一回ぐらいはやっといて、はい、多分また違う定石が見えるんじゃないかなと。
そうしましょう。
はい、
はい、じゃあエンディングです。
はい、
はい、謝って。
おごめん。
はい、
先ほどまでお話ししていたディスターファーの、はい、説明の中で、
はい、
誤りがございました、
はい、
特権カードが、
はい、
4枚とお話ししてましたが、
はい、
これも確定じゃないんですけど多分5枚です。
全然こう正確な 情報がね、
うん、
手元にないんで分かんないけど、
ずっと喋りながら4枚で合ってたっけなと思いながら喋ってたけど、今ちょっとインターネットとかで調べても正確な情報出てこなかったんですけど、
はい、
記憶している限りでは5枚
確かね
使った記憶あるんで
5枚
だと思います。なんでピスタチオの真似してんねん。
5枚です。
全然似て
へんし。あ、真似やってなかった。
でもその顔は放送載せない方がいいね。
白目。
白目はあかんね。
じゃあモザイクで。
はい、申し訳ございませんでした。
はい、謝っとこう。
なんで俺だけ悪いみたいな。
もう計算はダメだな。情報が緩いな。
すいません、あのガバガバですいません。
はい、じゃあ今後のねいからしなんですけど、
はい、
一応もうすぐ11月に入るんで、
はい、
ちょっと今までね更新ペースがまあ緩めというか、うん、まあ、2週間に1回ぐらいのペースで更新できたらいいなぐらいの感じでやってたんですけど、ちょっと現場に向けて更新ペース多分あの縮めるかなって感じ。
なるほど、もともとでもあれすごいな、1ヶ月に1回ぐらいでいいかとか言ってたのに何やかいで半月に一遍になってますもんね。
そうそう、
いや
なんかねそわそわすんね、2週間更新しないと。あ、2週間更新してないってなる。
禁断症状出るみたいな。危ない人やで。
そう、やばいね。これが中毒。
中毒。
これがポッドキャスト中毒。
そんなの初めて聞いたけど。
いや、
まあでもそれをじゃあ1週間に一遍ぐらいのペースでやりたいなと。
うん、まあまあまあまあまあまあ断言しないですけど、
まあそんな喋ることあるかっていう話題もありますからね。
はい、なのでまあ今回は特殊会ということで、
はい、
イカさんに用事があったから、
まあ、たまたま2人では
い
やりました。
だったんですけどスペシャルやね。
はい、スペシャルなんかな。俺が出るとき毎回スペシャルな気がするんだけど。
だいぶこれ 3回ぐらい連続でスペシャルしてるから、
うん、
だってすごいよ。
イカさんがリニョリさんがいない時しか、
うん、
あのめんどくさい話できないから、じゃあOKさん撮ろうみたいな。謎の流れで前回のインスト
そうそうこの機会に、そうそう、インストロンとか
インストロンとか、
うん、
アブストラクト会とかっていう企画をやったりしたんで、
うん、意外とね、
うん、
面白くなかった。
ね、それは重々承知。特にアブストラクト会はまあ眠たくなるのはもう承知のことですよ。
そうね、もう私もね、うん、あの回は編集したけど、
うん、
一応なんかこう耳を通り過ぎていくのが
分
かった。
いやー、あれはね、
あ、もう分かんないから、切りとか分かんないから全部流しとこうみたいな感じで編集しましたけど、
ほんま誰向けか分からへんけど、うん、まあ特定の方にはなんかちょっとご反響はいただけたようなので、
ああ、よかったね、
はい、それちょっとよかったですね。
はい、
僕聞いてるだけだったんであれですけど。
はい、じゃあもうそろそろ宣伝しようかな。
はい、
はい、このラジオのご意見やご感想はブログで案内しているアドレスやいかがわしいラジオのツイッターアカウント @ikarazi でいただけると大変嬉しいです。iTunes にも登録されています。ポッドキャストでイカとリノイのいかがわしいラジオと調べると出てきますので、購読していただけると大変便利です。
メリです。
今回はじゃあイカさんはいないから、
はい、
世界のさよならはなしかな。
今回ご用意しております。
あ、
茶番
茶番。
はい、ちゃんとね世界の挨拶今回用意してます。多分今までのやつかぶってないと思うんですけど、ベトナム語、
ベトナム語
でご用意しております。
はい、わかりました。
じゃあ今回はベトナム語で、さよならしましょう。
はい、じゃあ今回のパーソナリティは
オケイと
リニョリでした。
ヒンタムビエット。